西越先生の身に余る祈り、そしてまたバンドの皆さんのもうこれ以上はないという賛美、そしてまた先ほどは伊藤蓮の兄弟の指導によるクワイアの素晴らしい賛美、まあ、これは私の好きな曲をですね、選びなさい、それを歌いましょうという本当に配慮の行き届いた両の兄弟の心遣い、これらのものを説教の前にいただいて本当に私は幸いだなと感激するのであります。ここで涙を出して説教するわけにいきませんので、本当の心の内は表に出ませんけれども、感謝感謝感謝であります。いつ来るのかなと思って、待っていました。いや待っているよりも恐れていた日が今日ついにやってまいりました。振り返ってみると20年の年月がこの教会を通しての礼拝とともに歩んでまいったわけであります。この教会はですね、元は家の教会から発したわけですね。この近くにパラマスの隣町にリバーエッジという町があるはずですが、そこでこの教会を当初からお作りになった人たちの中にチェさんという在日韓国の方がいらっしゃいました。彼が非常な愛を持って牧師に自分たちの離れを貸し、私たちはですねその家のリビングルームで礼拝を始めたのであります。まあ、それから20年というと長いように思いますね。当時ベビーであった人が成人になっているわけですね。現実に当初のメンバーである道路社のお子様方の中で、キエちゃんという娘はですね、もう大学を出てフランスに留学しているという。お兄ちゃんの和道くんは、全日空のパイロットになっている。もうそれだけの人生の歩みをですね、新しい人がなさっているわけですから、私たちも年がいくはずですね。自分ではあまり年のことを意識しないんですけれども、周りの方はいろいろと配慮してくださいます。サブウェイに乗ってもですね、若い女性が、どうぞ席を分けるから座りなさいって言って招いてくださるんですね。私はもう立ってる方がですね楽で、一旦座るとまた立つということも一つの労働になりますんで、いつでも結構ですと断るようなわけですけれども、現実に弱いを重ねてこの7月16日で私は78歳になるんですね。自分ではあまり年のことを考えないけれども、体の方は確実に一日一日ですね、ある意味で弱っていることは間違いないと思うんです。昔のことわざに光陰矢のごとしという言葉があります。ご存じでない方もこの中にはいらっしゃると思いますね。年齢の関係で Time flies like an arrow、 これが昔のですね、本当に時が経つの早いなという表現のいわば代名詞みたいなものでしたね。でも今そんな矢が早く飛ぶというような話をしてもですね、誰もピンときません。今ならば差し詰め、Time flies like a razor beam というようなことじゃないかと思うんですけれども、その時も必ずしもですね、長いとか短いとか断言できないですね。人によります、場合によります。マルコの5章の25節の、長血の女、12年の長血の女という箇所ございますね。 イエス様の衣に触って癒された女性の物語でありますが、彼女にしてみれば一日一日は長いですよ。体の不調を毎日抱えながら生活する、本当に苦しい戦いだったと思いますね。そういう人にとっては20年は長い年月ということが言えると思います。また発起一念といいますか、自分で何かをしようと決心をしてですね、研究に取り組む、そして夜を徹してそれを追求してついに成し上げるというような人にとっては、毎日毎日はあるいは短いかもしれないですね。まあそんな人生のあやとでも言いましょうか、20年私にとっては毎週毎週が恵まれた礼拝でした。本当にこの教会に連なっててよかったなという毎週でしたので、本当に喜んでですね、今日を最後にこの礼拝堂を出ていくことができます。今日のメッセージのテーマにもありますように、十字架経験の持続ということからすればですね、この教会を出ても他の教会に行ってもそれは同じですね。信仰生活が終わったというようなことでは決してありませんし、信仰の持続、それからすると何か長く住んだ家を出ていくというような、長く礼拝を守った教会を離れるというような寂しさは私にはございません。新しい一日がやがて始まると、そういう思いでいっぱいであります。まあ、教会はですね、20年の間にいろいろな試練を経験いたしました。これはもうどこの教会でもあることです。試練、喜び、それの繰り返しが教会の歴史だと思うんですね。試練の時には耐え忍ぶ、そして喜びの時には分かち合う、そのような経験の連続をこの教会もしてまいったわけです。私が学んだ JTJ という進学校の先生の中にですね、詩を書く先生が一人いらっしゃるんですね。私も賛美の詩を書かせていただく関係上、その先生をある意味で尊敬してきたわけですけれども、お名前は久保誠先生という先生ですね。そしてその先生の教えの中にあったのが、この十字架経験の持続と、そして十字架のビジョンというお言葉でした。先生のその信仰の中心はそこにあるのかと私は気がついた時にですね、これは私の信仰のためにもとても大切なお言葉であり、これを一生抱えて抱いていくべきだという思いになりましたので、本日のチームの撤去のテーマとさせていただいたわけです。まあ、久保先生はこうも言われてますね。ご自分で教会をお越しになったわけですから、いろんなチャレンジを経験されました。何人かの教会が出ていく。しかし久保先生はですね、こういうふうに捉えられたんですね。それは主の栄光が現れることだと。だからハレルヤじゃないかというふうに思って、忍耐をされたということも伺っております。確かにそうですね。教会は人を招き抱えるところじゃないです。人を育て、人を育て、そして使える人を送り出す、それが教会ではないでしょうか。教会の持つ一面ではないかと思うんですね。そういう意味で私も使わされて出ていくわけです。この教会に本当に 多くの恵みを与えていただき、何の返す勲もないこのようなものを今日もこうして立てていただいているわけですけれども、感謝以外の何物もないのであります。今日のメッセージ、先ほども申し上げましたように、テーマは十字架経験の持続と十字架のビジョンということですけれども、先ほど西子先生に読んでいただきました使徒行伝19章の2節から7節、もう一度読ませていただきますと、彼らに、あなた方は信仰に入ったとき聖霊を受けたのかと尋ねたところ、いいえ、聖霊なるものがあることさえ聞いていませんでした、聞いたことがありませんと答えた。では誰の名によってバプテスマを受けたのかと彼が聞くと、彼らはヨハネの名によるバプテスマを受けましたと答えた。そこでパウロが言った。ヨハネは悔い改めのバプテスマを授けたが、それによって自分の後に来る方、すなわちイエスを信じるように人々に勧めたのである。人々はこれを聞いて、主イエスの名によるバプテスマを受けた。そしてパウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らに下り、それから彼らは異言を語ったり予言をしたりしだした。その人たちはみんなで12人ほどであった。これは今日の聖書の箇所であります。エペソ教会は初めから優れた教会でなかったですね。どこの教会も当時経験した異端だとか、あるいは偽教師、偽信徒などのバックによってですね、本当に人たちは苦労をしたわけですけれども、彼らはバプテスマのヨハネによって悔い改めの洗礼を受けていた。しかし火と水の洗礼は知らなかった。それはイエス様が授けられる信仰ですね、罪の許しと死と新しい命に生きるという洗礼であるわけです。ですから彼らは聖霊の存在も聖霊の満たしも知らなかったというわけですね。聖霊の満たしって何でしょうか。どのように経験するのでしょうか。聖霊はもちろん目には見えない存在であられる父御子御霊の一つであることは皆さんご存知の通りですね。先週のバイブルスタディの時なんですけれども、一生に一度しかなかったことですね、私にとって。Cried openly と言いますか、声を上げて、泣いてしまったわけです。で、集まっていらっしゃる皆さんはですね、まず怪訝な顔をして、沢村さんどうしたんだろう、ある人は体の具合が悪いんじゃないかと思ってくださった方もあることを後から聞きましたけれども、声を上げて泣くような経験は今までなかったですね、信仰生活を通しても。どちらかというと感傷に溺れない冷静さを保てる性質を持った人間でした。それは聖霊様の働きだったんですね。私がこの恵まれた教会を出て新しい地に送り出される、その時にですね、聖霊様は私のために打ってくださったんですね。それはどういうことかというとですね、キリスト様の謙卑に習いなさい、謙遜に習いなさい、そういう聖霊様のお示しだったんですね。自分では意識してなくても、これほどの立派な教会っていうのはそうないですよ、日本人教会。そこから出て行って、違う教会で奉仕するときにですね、礼拝もすれば 自分の傲慢が出てくることは多分間違いないと思うんです。その私のために聖霊様が私を打ってくださったということは本当に感謝ですね。スタートからつまずきをしないように私を扱ってくださったということですね。なぜイエス様が罪のない無垢なお方でありながらバプテスマのヨハネの洗礼を受けたのか、それはですね、こういうことですね。人の子として来られたメシアの権威を保有されながら主のしもべとして十字架の死に至る苦難と謙虚の道をイエス様が選び取られたからだ。マルコの10章の18節はそのように述べています。私の飲む杯を飲めるか、私の受けるバプテスマを受けることができるか、これはイエス様の私たちに与えられる一つの重い重いお言葉であると思うんですね。しかし幸いなことに私たちはもうすでに聖霊の満たしを受けております。イエス・キリストによる完全な救いが示され、主に信頼して歩み、主の御心である旧礼と愛の共同体の教会形成、そのために私たちはそれぞれが使わされているということを覚えたいと思いますね。いずこにあっても主は一つ、私たちはその唯一の主に仕えているわけですから、心を騒がせてはいけないということです。第一のポイントは、ではどうすれば聖霊の満たしを受けられるか、聖霊の満たしの条件ということですけれども、私たちはですね、クリスチャンになると聖徒らしさを求めるんです。清く信仰深いものとして生きたいというその思いに募られる反面、自分に失望するという経験を皆さんされると思うんですね。クリスチャンなのに実際にはそうでないような生活をする、人の陰口を言う、悪口を言う、そんなことが決してないということは言えないと思うんですけれども、嫉妬をする、そして挙句の果てにはですね、特定の人を自分の心から締め出してしまおうとする、私たちにはそのような危険性があることは否定できないですね。それは自我の癌ということができると思うんですけれども、幸い主は御言葉の光で私たちを清め教えてくださるわけです。大切なことは正直にそれを認め受け入れることだと思うんですね。私たちは最初にキリストの十字架を仰いだときには、あれこれと罪を告白し、主に対して許しを乞い、表面的には悔い改めのクリスチャンでありますが、実際にはまだ自我は死んでないのではないでしょうか。逆に言えばそのままでは堂々とした自我中心のクリスチャンということが言えるかもしれません。私たちは決して十字架経験を忘れてはいけないのですね。毎日十字架経験を覚えて生活しなくちゃいけないです。それが聖霊の満たしの一つの大切な条件だと思います。ガラテヤ2章の20節、ガラテ人への手紙の2章の20節、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのであると。このパウロの告白のようにですね、私たちは例えば今日なら今日、自分をですね、 十字架につけたという瞬間を持とうではありませんか。もうすでに自分の十字架は過去に起こっているというのではなく、今日この時に自分を十字架につけ、それを自分の十字架経験として継続しようではありませんか。自分を決して十字架から下ろさない、十字架につけた己がですね、いつの間にかブロードウェイの赤い日、青い日の街をさまよっているというようなことがあり得ます。私自身も過去にそういう経験がありますけど、それはいけない。日々十字架経験の継続、持続じゃなくちゃいけないということだと思います。悔い改めの連続のような生活から脱皮する。もちろん悔い改めれば主はお許しになりますから、クリスチャンとしての信仰生活は続くわけですけれども、そうではない、イエス様がどうして私のために十字架にかかれたかということを考えるとですね、この十字架経験の持続ということは一番大切なことではないかと思うんであります。第2のポイントは、十字架のビジョン。十字架のビジョン、ピリピ書の第2章の13節、あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせる、かつ実現に至らせる神であって、それは神の良しとされるところだからである。神の良しとされるところ、それが教会の歩む道だと私は信じるのであります。それが十字架のビジョンではないでしょうか。幸い私たちはイエス信仰によって恵みに預かったものであります。ですからイエス様の足跡を慕って、イエス様の謙遜に倣って歩み続けること、これがとても大切なことだと思うんですね。そうすることによって初めて私たちは十字架のビジョンを見ることができる。使徒パウロはイエスを模範として自分を信仰の備え物としました。そしてまた注ぎの備え物として最後は殉教したわけですね。イエス信仰の中心にあるのは自我の否定と献身、そして殉教、肉体的な殉教でなくても心はすでにこの世で死んでなくちゃいけない。命がけの危険を冒してキリストに仕える、これはパウロが獄中にあるときにですね、彼を支えたピリピの教会、そして献金を持ち運んだエパフロデトに見ることができるんですけれども、彼もその後重い病気にかかって殉教ですね、死んでしまった。パウロは彼のことを同労者、戦友と称えますけれども、いずこにあってもいずこの教会にあっても私たちはお互いに同労者であり戦友でなければいけないと思うんですね。互いに愛し合い、理解し合って、そしてキリスト者として互いに支え合うという信仰生活、それを私たちはパウロに習って続けることができれば幸いだと思うんであります。命を懸けて主に仕える、そして主の働きかけを受け止め、主が教会に示しておられるビジョンを信仰によって受け止める、祈り合う、 これこそ十字架のビジョンではないかと思うのであります。5月の中頃、日本から一通の印刷物、プリンテッドマターの入った封書を受け取りました。で、差出人を見てみるとですね、なんと60年もその文通を立っている私のいとこからの印刷物のメールだったんですね。驚きましたね。ああ、彼がまだ生きてるか。別に死んだ方がいいとは思ってなかったですけれども、私よりもずっと年上ですから、86歳ですか、聖公会の出版局を通して一冊の書物を出したんですね。それは黒竜江からヴォルガ川へという、今の時代の人にあまり馴染みのない川の名前ですけれども、彼が昔のマンチュリアですね、満州、今でいうと中国の東北地方からロシアに転嫁した時のその回顧録とかいうものですけれども、まあ、彼が健在であることをとても嬉しく思いました。その中でですね、彼は生き様という一つの何というんですか、書き出し、自分のキリスト者としての経験を書いていましたね。自分は中隊長を命じられた時、教会には証明という言葉があるが、自分の任務は証明であると思った。彼は エピスコパル、聖公会の信者でありました。私ももともとは彼と同じそういう教派に属してましたけれども、今はこの教会、つまり、エキュメニカルな信仰の持ち主として、神を信じているわけですけれども、まあ、彼はそういうところからですね、その聖公会の出版局を通してこの本を出したんですね。そして、中隊長200人と200頭の馬を管理する責任を持って、戦いに臨むような立場の人でした。で、彼が思ったのはですね、何としても無事にこれらの兵士、馬を連れて帰らねばならないという思いで、手柄を立てるなどとはもうと思いもしなかったと述べているのであります。証明とは、神様から召されて特別の使命に当たることですね。ですから、クリスチャンである彼は、この200人の兵士と200頭の馬を無事に安全に導くことを最優先として、御声に従ったと。まあ、兵隊、軍隊というところは、功績を立てないと自分の位も上がりません。また認められない。しかし、そういうものを捨ててですね、彼らの安全を第一に考えた。マタイの18章に有名な羊の話がありますね。100匹の羊の中の1匹の羊がどこかへ行ってしまった。で、羊飼いであるイエス様はどうされたかというと、99匹を安全な場所に置いておいて、そしてその失われた1匹の羊を探しに出かけたということでありますね。羊飼いというのはもともと非常に責任の重たいポジションでありますね。オーナーがいて羊の管理を任されている。ですから、万が一ですね、羊がどっか谷底でも落ちて大怪我をしたり死んでしまったりしたらですね、もうこいつは死んだからダメだと言っては帰ってこれないんですね。必ずその羊を背負って、そして牧場に帰ってくる。オーナーに報告しなくちゃいけない。まあ、彼にはそのような思いがあったと思うんですね。一人も失わずに帰ることを最優先に したと。自分の命を惜しまず捨てて人類の救いに十字架にかかられ、墓に葬られ復活されたイエス様。私たちはイエス様に習う信仰で歩み続けなくちゃいけないと思うんですね。十字架経験の継続、そして十字架のビジョン、それを念頭に互いに歩み続けたいと願うものであります。私はこの説教最後にこの教会を去りますけれども、愛するこの主の御教会がこれからですね、信仰による一致によって、牧師先生、役員、そして会員お一人お一人が心を一つにして、歩み続けていかれることによって、さらに祝された教会となることは疑う余地はありません。さっき申し上げたように、今日この場を離れますけれども、私の思いはですね、全くこの教会にある時と同じであります。主にすべてを捧げる思いで仕えていきたいと思うんであります。短くお祈りいたします。愛する天のお父様、今日こうして主の憐れみによって本当に見舞いに立つ資格すらないものを御用のために御教会、また牧師先生が立ててくださったことを心から感謝いたします。どうぞ主の憐れみと祝福がいつもこの教会の上にありますように、教会にお一人お一人の健康が支えられ、そしてまた一人一人が自分の十字架を覆って十字架経験の持続をすることができますように、十字架のビジョンを神様の見教えを通して悟ることができますように見ることができますようにお導きください。今日のこの礼拝を心から感謝して、私たちの愛する十字架のイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。